皆さんおはようございます。
おはようございます。
シンビジウムのお花が、またクンシランのお花が、外には、そこのところには、玄関の近くに福寿草の花が咲き始めてますですね。3月中旬、日増しに早春の気配を身近に感じるこの時節であります。昨日は、光園の第9回卒園式が行われ、これが卒園記念文集です。また後ほど有田和子園長の方からその時のご報告があるかと思います。一言になります。恵み深い天の父なる御神様、よかんなお朝晩厳しい日々でありますけれども、日増しにこの季節の香りを、移ろいを身近に感じるこの時節であります。季節の移り目でありますので、お一人お一人のご健康をお支えいただきますように。今朝創世記8章の御言葉より、命の御言葉に共に預からせていただけますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。私たちはすぐる2回の礼拝において、創世記6章と7章の御言葉からの礼拝説教に預かりました。その御言葉の流れを心に留めながら、今朝は8章の御言葉に目を留めてまいりましょう。先ほど司会者に8章の御言葉をお読みいただきましたが、この創世記6章、7章、8章には大洪水の記事が記されています。これを普通ノアの洪水と言います。1ページ前の7章11節、7章11節に記されていますように、ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたのです。大洪水の大雨は40日40夜地上に降り続き、ただノアと共に箱舟の中にいた者たちだけが生き残ったことが記録されています。その大洪水のあらましが7章17節以降に要約されていますので、創世記の7章17節を見ますと、それから大洪水が40日間地の上にあった、水かさが増していき箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった、水はみなぎり地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った、水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた、水はその上さらに15キュビと増し加わったので、山々は覆われてしまった。こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空などに至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。水は150日間地の上に増え続けたと記されています。そのように洪水はノアが600歳の年の第二の月の17日に起こり、 40日後の第三の月の27日に降り続いた雨は止んだのです。しかしそれからなお水は増え続けるばかりで、一向に減る気配は見られません。しかし8章1節を見ますと、神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎさせると水は引き始めたと記されています。箱舟の中の締め切った部屋の中に閉じ込められ、獣の体臭や糞尿の匂いに耐え、動物の鳴き声に怯え、日照時間の少ない闇の中で身を寄せ合っているノアたち。神様はそのような不自由な窮屈な生活を耐え忍んでいたノアの家族と全ての獣や家畜を忘れることなく心に留めておられました。真っ暗な波間を漂流する箱舟に神様は恩恵を注いでおられるのです。それまで地上に増え続けていた水は150日を過ぎてようやく減り始め、8章3節と4節に記されていますように、箱舟は第7の月の17日にアララテの山の上にとどまったのです。つまり第2の月の17日から第7の月の17日までの150日間、5ヶ月間の長い漂流だったわけですね。それから水はだんだんと減り続け、8章5節に記されていますように、雨は止み、雲も霧も晴れて、ノアたちの視野の前に山々の頂が現れたのです。さらに8章13節を見ますと、箱舟がアララテ山にとどまって約5ヶ月後の翌年の第1の月の1日になって、水はようやく地上から乾き始めたのです。そして8章14節に記されていますように、第2の月の27日に地は乾ききったのです。つまり1年前の第2の月の17日に洪水は始まり、次の年の第2の月の27日に地は乾いたのです。そのように乾ききった状態になったのは、洪水の始めから丸1年と10日経ってからのことでした。これは月の満ち欠けによる太陰暦による数え方によるものですが、この太陰暦による1年354日に10日を加え、洪水の始めと終わりの日を考えると、ちょうど365日として太陽暦の1年にあたります。ノアたちはなんと丸1年間というものを箱舟の生活にあったわけです。その間ノアたちはただぼんやりと過ごしていたのでしょうか。いいえ、決してそうではありません。先々週の礼拝で触れましたが、ノアたちが箱舟の中にいた1年間は命が助かったとはいえ大きな試練の時でありました。密閉された箱舟の中であらゆる獣や家畜鳥たちと暮らす毎日は決して楽な日々ではなかったと思います。いつまでこのような生活が続くのかという焦りや不安、外の世界と全く隔絶された孤独と恐れ、最後はどうなるんだろうという、そんな諸々の思いが交錯する日々だったと思います。そうした不安や恐れ、孤独や焦りとの戦いの中にあっても、ノアとその家族が行ったいくつかのことがありました。彼らはまず第一に洪水前に積み込んだ食料を毎日動物たちにせっせと分け与えていったことでしょう。ゾウやキリン、カバ、ライオン、ヒョウ、トラ、シマウマ、チンパンジー、ゴリラ、ワニ、犬、猫、牛、馬、ウサギ、ワシ、ハト、トカゲなどに毎日それぞれに餌を与えて、 糞尿などの掃除もこまめにしていったことでしょう。怯えて神経質になっている動物には声をかけ、毛繕いをしてやったこともあったやもしれません。第二に、この洪水のありさまを克明に記録していったことでありましょう。何月何日これこれしかじかというように記録に努めていったものと思われます。この7章24節の水は150日間地の上に降り続けたというのは、雨が降り出した2月17日から数えて150日間のことですね。ですから、この増水期間中ノアたちは7章17節から24節に残っているくらいの観測記録を取っていたわけです。7章17節を見ますと、それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がったと記録されています。長さ132メートル、幅22メートル、高さ13メートルもの、あの桶狭丸や大里丸ほどもある巨大な箱舟がギギッと鈍い音を発しながら波間に浮かぶ瞬間、船内のノアたちと生き物たちはどんな気持ちだったでしょうかね。漂流の渦巻く水面を漂う船内にあって、それまで経験したことのない横揺れ、縦揺れなどの不気味な振動を身に受けて、獣や鳥たちは本能的な叫びを発し、身構えたのではないでしょうか。日一日と水かさが増し、高い山々も多い、水はその上さらに15キビと増し加わったと7章20節にありますが、ノアたちが箱舟の窓から外を見て、そのような測量をしたのでしょう。けれども150日を過ぎた頃から水は次第に減り始め、8章3節と4節に記されていますように、第7の月の17日に箱舟が荒立ての山の上に座礁したようにノアたちは感じたのです。その日突然、長さ132メートルもの箱舟はガリガリミシミシと音を立てて山腹に座礁し、幸いにも転覆することなく、浸水することなく、事なきを得ていったのです。また第10の月の1日に山々の頂が現れたことが8章5節に記されており、明けて翌年の第1の月の1日に水は地上から乾き始めて、第2の月の27日には乾ききったことが8章13節と14節に記されていますが、それはノア自身が箱舟の覆いを取り去って眺めた確かな観測結果です。そのようにノアたちは洪水のありさまを克明に記録していたことでしょう。第3に、ノアたちはカラスやハトを放って箱舟の外側を調べました。この8章6節と7節に記されていますように、水が減り始めてから40日ほど経って、ノアは地上が住めるところとなったかどうかを知ろうとして1羽のカラスを放ったところ、カラスは水が地上から乾ききるまで出たり戻ったりしていたとありますね。船から鳥を外に放つのは、古代の船乗りが地上の陸地の位置を知り、進行方向を定めるために用いた一種の航海術だそうです。次にノアは鳩を放ったところ、鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので箱舟に帰ってきました。8章10節にありますように、それからなお7日待って再び鳩を箱舟から放ったところ、鳩は夕方になってむしり取ったばかりのオリーブの若葉を加えて帰ってきたではありませんか。香り豊かなオリーブの若葉は 呪われた洪水の後に新しい命が芽生えた象徴であり、主なる神様の恵みが回復した証拠でありました。それはノアたちにとってどんなにか嬉しい印だったでありましょう。こうしてノアたちは水が地上から引いたのを知ったのです。それからなお7日待って鳩を放ったところ、鳩はもう箱舟のところに帰ってはきませんでした。8章13節に記されていますように、それからなお一月ほど待って、翌年の第一の月の1日にノアは箱舟の覆いを取り外して乾いた地の表を眺めたのです。ところがなおもノアは外に出ようとはいたしません。次の14節にありますように、さらに第二の月の27日まで彼は箱舟に閉じこもり続けたのです。なぜでしょうか。それはノアが主なる神様の御言葉をひたすら待ち望んだからです。これまでノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったと6章22節に記されています。またノアはすべて主が命じられた通りにしたと7章5節に記されています。さらに8章15節を見ますと、8章15節を見ますと、そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出たのです。自らの判断によるのではなく、終始ノアは主なる神様の御言葉を第一にして聞き従い、その通りにしたのです。ノアとその家族は洪水が始まった第二の月の17日から第七の月の17日までの150日間、つまり5ヶ月間の箱舟における漂流生活の後、アラレテ山に座礁してから翌年の第二の月の27日に箱舟から出てくるまでの7ヶ月間、座礁して動かぬ箱舟の中で主の御言葉をじっと待ち続けていったのです。それまでの5ヶ月間はまだ上下左右と漂流の動きがあったのに、アララテ山に座礁後は見知ってもしない7ヶ月間となったのです。それは一日でも早く箱舟から出たいという生える気持ちを抑えての忍耐を要する7ヶ月間であったことでしょう。ノアはただその信仰のゆえに、ノアの洪水という人類史上未曾有の出来事にその始めから終わりまで対処することができ、その大波を乗り越えることが導かれたんですよね。さてノアが主なる神様の御言葉に聞き従って箱舟から出た時に、そこにはもはやかつての文明はなく、ノアを嘲笑した人々もいませんでした。そこには永遠と人々が築いてきた町々の建物も城壁さえも跡形もなく、すべて洪水に押し流された跡でした。人の気配の全く見られない荒涼とした世界に、洪水の爪痕がその残骸を晒していました。しかしそこからノアとその家族の新しい生活が始まろうとしているのです。ノアが新しい洪水後の世界にその第一歩を踏み出した時、まず初めに行ったことは祭壇を築いて全焼の生贄を捧げること、すなわち礼拝を主なる神様にお捧げ申し上げることでありました。 この創世記8章20節に記されていますように、ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の焼き荷を捧げたのです。そのどこまでも荒涼とした大地に降り立って、ノアはまず第一に主なる神様を礼拝申し上げる祭壇を築いていきました。ノアは1年前のあの日、あの時酒まく洪水が押し寄せ、怒涛のように大水が地上のすべてのものを飲み尽くしていくのを目の当たりにしました。そしてたった船底、船板一枚を隔てて、なぜ自分と家族だけが安全に守られているのか、息を呑むような思いで、命の主権者であり生殺与奪の権を握っておられる主なる神様を恐れたのではないでしょうか。すべての生き物が神様の聖なる御怒りによって地上から一掃され、滅ぼし尽くされたのに、ノアとその家族だけが何の幸いか、ただ神様の恵みによって命拾いさせていただいた、その事実に思い至った時、ノアは感謝を超えてあまりの大いなる救いの御業に震えおののいたのではないでしょうか。ノアは本来ならば自らも神様の裁きのもとに置かれてしかるべきものでした。それなのに洪水の大波の中から救い出されて、しかも乾いた新天新地に家族揃って第一歩を踏み出させていただいた。主よ、感謝申し上げますと箱舟を降り立つや、ノアはまず神様に礼拝を捧げるために祭壇を築いていくのです。箱舟から降りてしばらく見回した後、やおら辺りの石を拾い集め積み上げるノア、礼拝の祭壇を築くノア、数十年も続いた箱舟建造と丸一年の箱舟生活での労苦のために、ぬかずいて動かぬノアの痩せた肩が見えるようです。しかもこの礼拝行為は主なる神様の命令を受けてのことではありませんでした。これまではいちいち主なる神様からの御言葉を待って行動してきたノアだったのに、これは彼自らの行動でした。祭壇を築いての礼拝は主の命令を受けずに自ら行ったことでありました。先には箱舟を作りなさいとの御言葉を受けてこれを作り、箱舟に入りなさいとの御言葉を受けて乗り込み、箱舟から出なさいとの御言葉を持って下船したのです。そのノアが今は洪水後の大地に降り立つや、主の命令を待たずに礼拝を捧げるのです。彼の自発的な心よりほとばしる真心からの恐れと感謝の礼拝です。拾い集めた石で築いた祭壇の前に、いつまでもひざまずくノアの背中が迫ってくることです。同様に今日私たちもまた日曜日ごとに主なる神様を礼拝申し上げるのは、私たちがあの罪と滅びの中から救い出された時の感謝と感動を新たにすること、そして一週間の酒まく大波との戦いの中で信仰による働きを成し遂げたその手の技を休めて、主なる神様に全ての働きの栄光をお返しする時なのですよね。そして第二に、ノアはこの8章20節に記されていますように、全ての清い家畜と全ての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の焼き荷を捧げていきました。捧げ物は清い家畜と清い鳥でした。どうでもよいもの、無用なもので済ますのではなく、選びに選んだ良いもの、最上のものを捧げることによって自らの最善を表す礼拝でした。 もともと主なる神様が創造された動物や鳥に清いとか汚れているという区別があるはずはありません。これは捧げ物をする人の姿勢を象徴的に教えるための目に見えるシンボルのようなものですね。神様は動物や鳥のあるものを清いと定め、あるものを清くないと定めて、清いものだけを捧げるように教えられました。それは身代わりになりさえすれば何でもいい、そういう人間の勝手な考えを捨てて神様に受け入れられる捧げ物は神様が良しとするものに限る、その真理を教えるためなのでしょう。その時ノアが捧げたものが清い生き物であったことは、やがて来られる贖いの主イエスキリストを指し、かつその生き物が血を流して捧げられることによって、来たるべき贖いの主が十字架上に血を流して贖いとなってくださることを予表しているのは申すまでもありません。ノアとその家族8人、そして全ての獣、全ての這う者、全ての鳥、全ての地の上を動く者たちが大地に降り立ち、飛び立ち得たことも、やがて来られる救い主イエス・キリストの贖いの上であることがあらかじめここに物語られているのです。こうしてノアは清いものを選び取って全焼の生贄を捧げていきました。この8章20節後半で言われている全焼の生贄は、文字通り家畜をほふって自分の罪の身代わりにするだけではなく、全部を焼いて煙溶かして神様に捧げることでした。それはすなわち後の日のイエス・キリストの十字架上の身代わりの死によって罪許され救われた感謝を持って、私たちが全身全霊を神様に捧げる献身を意味しています。全身全霊を神様の前に注ぎ出して捧げていく献身こそ、礼拝に不可欠の条件なのです。詩編51編に、たとえ私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんと言われています。ノアは新天新地に第一歩を記すにあたって、踏み出すにあたって、この悔い砕かれた魂の献身を持って神様を礼拝申し上げていったのです。主なる神様もそのノアの献身を喜び、その礼拝を創世記8章21節と22節の御言葉をもって受け入れてくださったのです。8章21節を見ますと、主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた、私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい、人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ、私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい、地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とはやむことはないと仰せたまいました。すなわち主なる神様は地を再び呪わないと約束されました。人は結局生まれながらの罪人であり、初めから悪しきことしか考えられないのであり、そのような罪人をその罪のように罰するならば、そこには救いがありません。ノアは確かに神と共に歩んだ人でしたが、罪のない完全な人ではありませんでした。ノアは主なる神様の憐れみを信じ、身代わりの犠牲の生贄を捧げることによって、罪の許しと裁きからの救いとを求めたのです。 その箱舟から出てきたノアが石造りの祭壇に置いて捧げた身代わりの犠牲の生贄こそ、後の日に十字架上で吹ふられたお方をあらかじめ予表しているものです。主イエス・キリストは一度も罪を犯したことのない清く傷のない最高最善の神の子羊として、古今東西のすべての罪人の身代わりとなって十字架上で犠牲の死を遂げてくださいました。それによってもはや私たちはノアの時代のように何度も何度も身代わりの動物の犠牲を下げる必要がなくなり、イエス・キリスト様の十字架の死は私の罪のため救いのためと信じるだけで晴れて神様から罪なしと認められ救われて、罪と死からの救い永遠の命に預からせていただけるのです。私たちもノアのようにただ恵みにより憐れみによって罪と滅びの中から救っていただいた、その救いの大きさを覚え真心からの感謝を持って主の日元に主の神様を礼拝申し上げてまいりましょう。また最愛の一人もイエス・キリスト様を犠牲にしてくださったほど私たちを愛してくださる神様に、私たちもまた心を注ぎ出し悔い砕かれた魂の献身を持ってお仕え申し上げ、主なる神様を愛して礼拝申し上げてまいりましょう。あなたの信仰からなる感謝と献身を主なる神イエス様はことのほか喜んで受け入れてくださり、あなたとあなたの家族を守り祝福を豊かにお与えくださいます。主イエスキリストの御体なる救いの箱舟としての教会生活を大切にしながら、この週出て行って来たる3月24日の主日歓迎礼拝にお一人お一人の方々をご案内させていただきましょう。一言お祈りさせていただきます。天の父なる御神様、聖なるお名前をあがめて賛美申し上げます。先ほど司会者がお祈りの中で申し述べておられましたが、マグニチュード9もの日本で起こりうる最大級の地震津波に見舞われ、8年後の今日もさまざまなご苦労を重ねておられる東北地方の被災地の皆様の上に、どうかそれぞれの津々浦々に建てられておりますそれぞれの御教会を通して、救いの箱舟出られるイエス様のことがお一人お一人の方々に述べ伝えられ、お一人お一人に主イエスキリスト様の十字架死と死からのご復活に関する福音が明かしされ伝えられてまいりますように、悔い改め信じて救われる魂をお一人お一人救いの箱舟なるイエス様の妹にお招き導き入れてくださいますようにお願いします。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。アーメン。